皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第273回目。本日の放送は前回の AJ 青山さんからのご紹介で村瀬さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは村瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週の AJ からの紹介ということで村瀬さんに、メッセージがあります。
はい、
ウェビナーの後のお食事会でいろいろ話をさせていただきありがとうございます。続きはまた別の場所で、もしかしたら7月のオフライン会とかで多分できると思うので、そこで聞かせていただければと思います。
はい、
です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
そうですね、結構この間久しぶりに東京に行ったんですけども、
はいはいはいはい、
やっぱり全然コロナ禍っていうのでお店がやってなかったですね。
ああ、出れなかった。
はい、お店は懇親会で行ったんですけど、
うん、
やっぱお酒が飲めないところが多くて、
あ、
焼肉行っても、
うん、
もう普通のノンアルコールビールみたいな
感じでしたね。なかなか楽しめないですね。
そうそうですね、やっぱ飲みたい時はあったりするので。
ですよね、やっぱ、うん、ね、久しぶりに会った方とはね、いろいろ盛り上がって話も弾む中にね、やっぱりお酒とかやっぱ飲みたいですもんね。いけないですね。でもね、なかなか大変だよね。ですね、うん、
大変ですね。
大変ですね。まあ、いろいろ。はい。まあ、一つ今日は、そんなコロナ禍の中、また、あれですけども、一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、村さん、軽く自己紹介してもらっていいですかね。
はい。
はい。
岐阜に住んでます。村瀬直人、物販コンサルタントをやってます。
はい。
で、この間もウェビナーに出たんですけど、
はい、
まあ、いろんなモール運営をしてて、うん、だいたい今9モールぐらいですかね、やってて。
そんなやってんだ、今。
で、
はい、
そうです。それで、まあ、主にファッションジャンルということでやらさせていただいている形ですね。う
ん
う
ん
う
ん、はいはい
はい。はい。そうですね。まあ、あとは何かな。最近の趣味は音楽をやってて、ボイトレに通い出しました。
え、
うん、これ、ファンの、仲間うちで、
うん、
東海チームで、
うん、
今3人ぐらいで通ってて、一緒に通ってて。
ボイトレやってんのすげえな。
いや、なんか、僕は月2ぐらいなんですけど、
うん、
2人は多分週1ぐらいで行ってる。
やっぱ声出るようになります？
声、そうですね。もともと僕昔音楽やってたことあったんですけど、うんうん、久しぶりに歌って、やっぱ出るようになりましたね。すごい懐かしいなと思いながら楽しんでやってます、今。
あ、そうですか。それはそれは。ちょっと意外なお趣味を。
そう、ちょうど明日もボイトレに。
あ、そうなんだ。
なんで、結構職場内にも、
うん、
パソコンがあるんですけど、
うん、
音楽機材とかも、
おうおう、
ちょっとずつ、この社長オフィスに増えてって。
趣味部屋になってるわけですね、じゃあ。
趣味部屋に若干慣れつつあるかなっていう感じ。
なるほど。楽しそう。
そうなんですよ。結構面白いですよ。この間ね、グルコンとか、まあ、グループコンサルタントとかやってるんですけど、AJ さんとかも結構音楽趣味じゃないですか。
うん、あ、そうですね。彼ギターやるもんね。そう、
この間もびっくりして、AJ さんがこう、マイクをステレオで2本、こう、グルコンで、こう、
うんうんうん、
コンデンサーマイクを2本あったんですけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃ高いマイクで、ノイマンっていうマイクで、多分1本、10万するようなやつを2本すげえ金かけてるなと思って、
うん、
僕はそんなにもう安いマイクを使って。
あ、そうなんですか。
はい、
でもそのうち10万の買うんですね。
多分ちょっと嘘しかなってくるんだろうなって思いますね。
なるほどなるほど、それはまあちょっといい趣味ですよね。なんか
そうですね、まあそう、うん、この中ではこの中ではちょっと楽しめる趣味かな、
うん、うん、ストレス発散にもなりそうな、う
ん、でも意外とこうそういうなんか音楽ビボイトルのところも今、うん、とコロナ禍だけど、まあ、物販と一緒で、うん、あの儲かってるみたいですね。今までで一緒に儲かってるって言ってました。
そうなんだ。
そうなんかあのボイトレっていう歌う方に関しては、うん、やっぱり声出すの怖いんで、うん、結構そこまで伸びてないらしいんですけど、はいはい、結構楽器コースみたいなやつもあって楽器を習う人はめちゃくちゃ増えてるらしいんですよ。そう、結構一員で今あの利益が出てるっていう話をしました。
へえ。意外ですね。でもね、
家で楽器をしてそれを習いたいみたいな需要は今あるみたいですね。
なるほど。意外だ。意外だっていうか、まあ言われてみればあそうなのかって思うけど、
うん、そうなんですよ
ね。なるほどなるほど。
なんかよく聞くのが、うん、あのこれ聞いたことないです。なんか音楽やってる人とか、うん、なんか昔部活やスポーツ部やってた人とかって経営者が多いみたいな話って聞いたことないですかね。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
そのなんか、うん、今ボイトレを始めてて、なんかちょいあのボイトレやってる人の中にも経営者さんとかいらっしゃるらしいんですよ。
ああ、そうなんだ。へえ、うん。
そう、これなんでなのかなっていうふうに、うん、あの考えたことがあって。
うんうんうんうん。
なんでだと思いますか？
わからない。全然想像がつかない。
わかんないですよね。
全然想像がつかない。
そう。なんか、僕も結構考えたけど、
うん、
結構なんか理由二つぐらいあるんじゃないかなと思ってて。
はいはいはいはい。
なんですかね。まあ、歌もそうだし、曲を作るとかもそうなんですけど、
うん、
結構なんですかね、こう、その自分で考える機会っていうのは結構、そういうのやってると増えるんですよ。なんか、誰かからは教わるたりもするんですけど、例えば何ですかね、こう、曲を作るとこまで、例えば音楽やってた人って、まあ、いるじゃないですか。
うんうんうん、
曲を作るのって、なんかこう、それ物販でいう LP を作るのにすごい似てて、
あー。
わかりますか？なんかこう、最初にこう、構成。
ゼロからだからね。
そう、ゼロからなんで、
うんうんうん、
もちろんそういうテンプレもあるんですけど、まあ多分いろんなこう、情報ですね。その、いろんな商品ページ見るみたいな感じで、いろんな曲を聴いたりして、多分それの、まあ、コード進行って言われるものをつなぎ合わせたりとかして、
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
まあ、そう。で、それを、まあ、そこにメロディーを乗せて歌詞を乗せるみたいな感じなんですけど、
はい、はい、はい、はい、はい、はい。
なんかそういうのって、なんかすごい LP の作りとかに似てるなっていう部分があったりして。
そういうつながりは、ね、
あとはなんか、うんうん、そう、集客とかに関しても、多分自分を売り出すっていうところに関して、なんか、セルフプロデュース力みたいなやつが身につくと思うんですよ。自分をどう集客して売るかみたいな、わかんないですけ
ど。どうやって目立たすかとか、
そうそうそう、
どこに露出させるかとかね。
そうそうそう。まあ、物販もそうなんですけど、それって多分、いろんな経営的なところ
で、確かにそうだわ。
なった時に、多分、物を売るよりも多分ハイレベルなことを多分しようとしてるんですよね、きっとそれって。
うんうんうんうん。だって本当に売れる人って極一部じゃないですか。
そうそう。
ね、
価値をどう使えたのかめちゃめちゃ難しいと思う。
うんうんうんうん。
なんでそういうのってすごい、こう、何かを商売するときに生きてくるんじゃないかなっていうのは、ちょっと、こう、習いながら最近感じてますね。
なるほど、ね。習いながら。なるほどね。ああ。大竹さんもそうだもんね。ミュージシャンだったもんね。
エジェさんもそうじゃないですか、一
応。ああ、うんうんうん。
なんかそういうのって多分、なんか商売するときに、こう、活かせれるものって大きいんだろうなっていうふうに、うん、最近、こう、ボイトレをしながら感じることが、ちょいありますね。
なるほど。
昔は感じなかったね、そんなこと。こういう経営者とかになった立場になったときに、なんか感じるなっていうのは。
ああ、なるほどね。そういうつながりがあるんじゃないかと。
うん。なんかそういうふうに言われるのはなんかきっとそういうことがあるんだろうなっていうような。
なるほどね。うん、はいはいはいはい。まあね、そうやって、音楽のそういう話とか、こう、うん、私はとても好きなんですけども。
はいはい。
うん。やっぱり、なんかそういうつながりが、意外なつながりがね、そうやって、意外なつながりというか、意外なそういう、うん、 経営者目線のね、うん、うん、ことがあるんだなと思って、今ちょっと、なるほどなと思って、ちょっと聞きましたけどね、
うんうん。そうですね、なんか最近はそれを感じながら、
なるほどね。
はい、ちょっとやってますね。
なるほど。あと、はい、ね、先ほどちょっと自己紹介の時に村さんおっしゃっていただきましたけど、うん、今、Qモール、はい、
Q、多分、Q ショップ。
まあ、
実際に多分運営してるのは Q ショップで、多分そこからなんかね、例えば、これ出してたらこれも出しちゃうみたいな感じで、もっと実際にはあるんですけど、実際に運営してるのは Q ぐらいですかね、って感じで。
楽天、アマゾン。
アマゾン、この間ウェビナー行ったんですけど、ヤフー。
う
ん、
ヤフー、うん。
まあ、au。
au ですね。
マガシーク。
あ、マガシークやってんだ。
ショップリスト。
ショップリストだね、はいはい。
あと、どうぞか。
どうぞ。
ショッピファイ。
ショッピファイ。あ、すげえ。
うん、まあ、それを出してることで、なんか、ディーファッションだったりとか、
うん。
あとは、ペーペーモールだったりとか。
はいはいはい。あ、ペーペーモールも出してるんですか、今。
まあ、それも、どうぞ出すと、自然に出せるんですよ。
あ、そうなんだ。
買収したんで。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。
で、あとは、楽天もブランドアベニューの方でも出してます、うち。楽天ブラン
ド。へぇー、うん。すごい。
多分今の言ったらでも9超える気はする。
超えますね。そういう
の。そのくらい。
含めるとね。
含めると言っちゃいますけど。
で、その、なかなかその9モール、こう運営するのって結構その、うん、俺やっぱすごいなんで、村さんすごいなと思うのは、うん、ちゃんと立ち上げるじゃないですか。
そうですね。なんかなんとなくこう、
うん、
赤はとかそういう、
うん、
ちゃんと黒字展開に持っていけるのは、今、うん、一応ノウハウとしては多分ほぼ全モール。あと9点もありましたね。9点もあります。出しました、それ。
あ、9点。
あ出ますね。はい。
で、その、ね、au モールでは、賞ももらっちゃったわけじゃないですか。
そうですね。それは結構今期力入れてて、
うん、
カテゴリー賞かな。全部。
ね。
ジャンルの中では一番いいところまで行きましたね。
ということですもんね。だから、うんすごいなと思って、村瀬さんのその、うん、うん、注力の仕方っていうか、ちゃんと立ち上げて、
うん、
結果出す、その、エネルギーっていうかね、やり方、ノウハウというか、すごいなと思って、いつも聞いてますけど。うん、
結構なんか、うん、楽天とかアマゾンとかで売れる知識があれば、うん、それも応用すれば、そこまで難しくないかなっていうのはありますね。うん、
なるほどね。
なんか、まあ、コツとしてはなんだろうな、こう、うん、もちろん LP とかのノウハウはそのまま使ってもいいんですけど、
うんうんうん、
なんかこう販売する方法とかを、
うん、
多分何がいいだからそのままやるっていうのも大事なんですけど、
うん、
プラスアルファでなんか自分たちで
検
証しながらやっていくっていう力が身につければ、全然いけるのかなっていうのは思いますね。う
ん、ああ。例えばその au モール、昔のワグマじゃないですか。
うんうん。
で、いろいろ名前変わってますよね。で、
そう、すっごい変わりますね。
歴史がありますよね。
はい、ビッターズでしたっけ、
うん、なんかありますよね。そうそう、ビッターズだ。ビッターズから始ま、ビッターズ。ビッターズから始まったんですよね、うん、あそこね。
うん。
うん。で、
からなんかありましたね。まあ、
いろんな、うん。
ワグマの前なんかありましたよね。
ワグマの前なんかありましたね、なんか
ありましたね。もう出てこないですね。
出てこない。うん。で、うちも、そのワグマの前からもやったんですけど。
あ、そう、うちも出したんですよ。ワグマの前で出して、一回閉店してるんですよ。う
ん、あ、お母さん、そうなんだ。
そう、で、ワグマぐらいやるぐらいからまた営業があって出してるって感じですね。
あ、そうなんですか。
うん、うん、そんぐらいです。
ああ、まあ、うちは細々と閉店しないでやってますけど、出してますけど。ああ、でも、あ、そうなんだ。そういう歴史はあったんですね。
一回売れないじゃんと思って、まだそんな
人ですよね。なんかみんな口々に言ってたんですか、昔のその、ワウマの前のあたりでは、出しても売れねえよみたいな、うん、なんか、無理だわ、あそこ、みたいな感じで。
そう。まあ、多分、その時うちもね、並行輸入とかやってた時だったんで。
ああ、はいはいはい。
で、ショーオリジナルやり出してから、
うん。
まあ、ちょっと力を入れてみようかってところで。
その、力を入れてみようかと思ったのは、どういうタイミングだったんですか？
これは、あれなんですよ。実、うん、なんとなく、こう、売れそうな気配は、
うん。あ、感じはしたんですか？
感じはしてて、あと、無料で出店できるってリスクがないっていうのもあったですね、
当時。
無料で Yahoo と追従してて、
うん、
まあ、うちが出してるクロスモールとかにも対応してたので、う
ん、はいはいはいはい。
うん、そこで、まあ、タモール展開をしたいっていうのは、もともとあったので。
あ、 それはもう経営の中にあったんですね、あの考えの中に。
そうなんですよ。こう、なんですかね。やっぱ、多分これもなんか前回のウェビナーでお話ししたんですけど、
うん、
あの、やっぱうちのジャンルって競合めっちゃ強いじゃないですか。
うんうん、強い。
で、まあ言っちゃえば物販の会員さんとかもうちの競合めちゃくちゃいるんですよ。
で、
それでめちゃくちゃ強い、ね、強いんで、
うんうん。で、結構ターゲットされるでしょ、村瀬さん。
ターゲットされるし、やっぱどんどん新しい方も参入されてった時に、全く同じことやってたらダメだなと思って。
ああ、そういう
ことか。そうそう。で、それで、うんうん、そこでまだその時でもうち全然うち1位とかじゃなくて、
うん、
3番手から5番手ぐらいの、多分楽天の中でもモールだったんですけど、
うん、
そこで、なんですかね、この認知度、ブランド認知を広めたいって時の戦略の一つとして、
うん、
どこのモールにあってもなんかよく見るなっていう顧客の意識を出させたかったというか。
そういうことか。
そうですね。うん、
あ、うん、あ、なるほど、なるほど。どこ行ってもこのブランドはあるなと。
なんそう、接触回数を増やしたいなと思って単純に言ったら。
はいはいはい、
なので、よく見えるな、よく見えるブランドなっていうことで、なんとなく安心感が。
ああ、楽天にもあったし、うん、ヤフーにもあったし、ここにもある、ここにもある。
だったら、まあまあ、一回買ってみようか、みたいなところで。
はいはいはいはい。
始まってもらえてもいいのかな。まあ、どこでも1位だったら、なんとなくより安心感はそう思うので。
確かに確かに。あ、それは安心感ありますよね。うんうんうんうん、
そこまでうちもまだなんか他の SNS とかが強いわけじゃないんで、
うんうんうん、
まあ、認知を上げる一個の施策として、タモール展開で取っていくっていうような戦略を取った感じですね。
うん、なるほど。うん、いや、だから、ここにも出す、あそこにも出すって、こうなんか、会うたびに、こう、モールの展開増えてってんなって、うん、私は印象だったんですけど、村さん。
そうですね。それはもう意図してやってた感じですね。
うん、だから、やっぱ結構大変じゃないですか、立ち上げるときに。
結構一気に行ったんで、大変でしたね。
あ、
うん、でも、軌道に乗っちゃえば、意外とこの間のセミナーは au の話もしたんですけど、
うんうんうん、
他のモールでも結構売れるモールって意外と眠ったりして。
あ、うん、なるほどね。
うん、その中では、あれですね、ショッピファイブとかあるじゃないですか、
うん
ね
うんうんうん。
やっぱショッピファイはすごい力を入れてるのは今年ですね。
うん、
去年大体その他のモールに関してはなんとなく流れがつかめてきたので、
うん、
今年はもうショッピファイを伸ばしていくところですね。
なるほどね。
うん、結構ショッピファイを、
うん、
上げていくには理由があって、
うん、
こう、他の、まあ、モールさんって言われるようなモールって、
うん、
もともとお客さんがいるんで、
うん。
そこのお客さんを取ってくったら、まあ、上に来れるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だけど、まあ、上に来てしまったら、
うんうん、
そこのお客さん以上のお客さん多分取れないんですよね。
はいはいはい。あ、はいはいはいはい。うん。はい、うん。
だけど、多分、まあ、自社ショップを伸ばすことによって、
うんうん、
まあ、変な話、ネットを見てるユーザーであれば永遠に取れていく可能性はあるじゃないですか。
まあ確かに。
うん。なので、こう、集客の幅はだいぶ広がるかなっていうふうに今見てて。
うん、集客の幅は広がるけども、
うん、
その、その、なんていうかな、その、コンバージョンさせるのに、ちょっとなんか苦労するなっていうイメージがあるんですけど、その辺はどうですか？
やっぱ、すごい苦労、ギマンもしているんですね。で特にうちの場合だったら、
うん
まあ、ショッピファイ1本でやってれば、
うん、
そこでの数字しか見なくていいと思うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり、特に楽天とか、アマゾンには流れるんですよ。うんうん、お客さんが、そのショッピファイ自社ショップを見て、例えば楽天の方がポイントつくから買おうとか、アマゾンだったら早いからそっちで買おうとかっていうユーザーは、一定数いる。っていうふうに見てて今。
なるほど。
なので、実際に、これもこのウェビナーで言ったんですけど、
うんうん、
その結構、ショッピファイを集客し、真面目にしだしてから、結構楽天とかアマゾンが伸びたんですよ。
う
ん、伸びたんですよ。
へ
ぇー。効果があって、うん、他のモールで伸びたイメージはもうないんですけど、この2本に関しては伸びたなっていうイメージがちょっとあって、
はあ、
うん。
本来はショッピファイで決済してほしいんだけど。
そうそうそうそう。
でも、そっから、いつも使ってる楽天、いつも使ってるアマゾンみたいな。
んとこに買っ、んで買った方が、その人にとってのメリットがあると思うんで。
あ、ちゃんとアマゾンにもあるじゃないみたいな。
そうそうそう、そういう感じで買ってもらって。なんで、費用対は、
うん、
まあ、それでも、例えば、うん、赤字じゃなければいいかなっていう、う
ん。あ、なるほどね。
でやってます、
ね。はいはいはいはいはいはい。
広告に関しては。
あー、なるほどなるほど。まあ、広告はあれですか ?Google?
Google と、うん、あと Facebook、Instagram がメインでやってます、
ね。あー、なるほど。うん、じゃ その3つの広告を、
こういうの。3つの広告をやってる感じで、ちょっとなんか、今、ちょっと自分で試しに全部勉強しながらやってたんですけど、
うんうん、
この間、ちょっと萩原さんにも相談したんですけど、
うん、
やっぱこう、モールの広告とかに比べてやることがめちゃくちゃ多すぎてですね。
うんうんうんうんうん、うん。
さすがにちょっとこれに関しては外注しようかなって思ってます。広告の運用に関しては今思って
る。あー、うん、なるほどね。
うん。
なかなかあれですか、その細かくこう見ていかないと。
し、広告もそうですね、結構。例えば Facebook の広告にしても何個も素材が変更しながら検証するとかしたりしたりとか、あと意外とこう僕 Facebook のあの管理画面めっちゃ重いなと思って、それがもうイライラしててですね。
あなるほどね。
まあ、で、その後にやっぱ一応自分でやろうと思えば多分勉強すればできるとは思ってるんですけど、
うんうんうんうん、
これをなんか誰かに落とし込むまでが経営じゃないですか、言っちゃえば。主従業に教えれば、
うんうんうんうん。
そこまでできるかなと思った時に。
うん
うん、めっちゃ、なんか労力と手間が半端ないなと思って、その、モ、
うんうん、
ールとかの広告に比べて、モール広告だったら結構ね、一回検証もそんな手間じゃないし、
うんうんうん、
入稿もね、そんな文字とか入れなくていいし楽だと思うんですけど、
うんうんうん、
結構 SNS 経営まで走っちゃうと、これは外注だなって今思ってます。
ああ。なるほどね。その、例えば、うん、まだそれは外注は、やってないんでしょ？
そうですね。今ちょうどあれですね。募集、ランサーズとかクラウドワークスで募集してて、今、はいはい、ちょうど選定してる段階ですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
例えば、その、報酬の仕方って、
うん、
まあ、定額でやるんですか？お願いするんですか？
う
ん、
あと、中は最初は定額にするかもしれないですけども、
うん、
まあ、ある程度予算が組めてきたら、
うん、
の成果報酬にすると思います。
なんやっぱそこですよね。
何パーっていう、
うん、
30% かな。
うん、
やるのがまだ普通かなっていう、う
ん。はいはいはい。あ、やっぱそこ大事ですもんね。
そうですね。
うんうん、定額でずっとだったら、
うん
うん、多分、言われたことしかやんねえんだろうな、みたいな。
うん。そうですね。だから、そこのやっぱコミュニケーションが一番必要だと思うし。
うん。
なんかやっぱ一緒にそこを改善してって。
ですよね。
なんとなく自社でもノウハウが欲しいっていうのはある。
うんうんうん。
うん。
確かに確かに。うん。あ、なるほど。もうじゃあ、得意な人にも振っちゃえと。
振っちゃうって感じで。でまあね、この間の福岡のあれじゃないですけど、やっぱり山本さんのね、
うん、
クラウドワークスとかのセミナーがだいぶ参考になって、やっぱこう、なんか、クラウドワークスの募集が、の障壁がめちゃめちゃ減りましたね。気軽に募集してます、ね。
うん、ね、うん、そう、萩原さんからもその話、はい、ね、ラジオで言ってて、
はい。
うん、私も、あ、なん、結構、募集するときにいろいろこう考えて。
めっちゃ長い文章とか。
そう、下書き考えてみたいなね、うん。で、投稿したけども、あ、ちょっと足りなかったと思ったらまた追加して、
情報
を
つけ
てね、みたいな。それが普通なんかな、普通っていうか、まあそのぐらいやんないとダメなんかなと思ったけど、うん、ね、全然、こうチャットワークで、これやってみたいな、そのぐらいの感覚でいいみたいなね。
ですよね。
うん。
なんかあとはなんか本当にこう申し訳ないぐらいのなんか例えばアンケート系とかこうリスト取りみたいなところで言うとなんか申し訳ないぐらいの低価格でやってくれますよ
ね。
なんか
みたいですよね。
今僕も一応結構なんか情報収集のためにいろいろこういう人探してもらったりとか、例えばなんだろうな、インフルエンサーさん探してもらったりとか、そのギフティングするためのインフルエンサー探してもらったりとかもいろんな活動
を探してもらうための 人をそこで探す。
そう、例えば、まあ、うん、ちょっと例えば条件違うんですけど、
うん、
例えばなんか1万人以上のファッションのインフルエンサーさんを探してくださいとかっていう募集をかけるとするじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうすると、例えば、その人のユーザー名とか、URL とか、そういうのを、例えば、1件5円とかで全然探してくれるんですよ。で、なんか1週間後に開いたら500人ぐらい集まってるみたいな。
例えば、じゃあ、まあ、私福島に住んでますけど、じゃあ福島限定のインフルエンサー探してくれって言ったら、探してくれるんですね、じゃあ。
多分、そう、例えば、そのフォロワー何万人以上のインフルエンサー探して
くれる。ねえ、っていうことですよね。
めっちゃ集まりすぐ集まります
そうか。そういう使い方もあるか。
そういう使い方が、結構山田さんそれが多分言ってて、なんかそれをちょっと自分のビジネスにアレンジしてやるだけでも、結構それだけでもだいぶ価値があるなと思って。
あるあるあるあるある。
多分ね、今やってる菊池さんのビジネスでも多分関連できると思うんですよ。
全然ありますね。
うん。なんで、それもうちのビジネスに応用して今やってリストを集めまして。
あ、もう結構。これいいかもしれないですね。う
ん、すっごい働いてくれますよ。なんかちょっと間違えただけでも。
うん、
すいません、これ間違えたので否認し、なんか承認しないでくださいっていうような。
真面目、超真面目。
めちゃくちゃ真面目なメッセージが来たりして。
超真面目。別にそんな間違ったってもいいよね。1件5円だもんね。
5円だったら全然いいよって思いながら。
超真面目。
真面目だなぁと思いながら。
1件5円、1件5円で、10件やってやっと50円ですよ。
そう、500件やってもねって感じじゃないですか。
ですよね。逆に申し訳ないですよね。
申し訳なくなってくるんで、ちょっと、なんかしないとなってちょっと思いますね。
あ、そう、あ、いいな、じゃあやろう。
それはちょっと一回ちょっと見、今回のやつ見てもらってやった方が絶対いいと思います。本当
ですよね。はいはいはい。あ、じゃあそうやってもう今集めてんですね。
なんかそう、クラウドワークスとかランサーズとかも割と活用しだしてるところですね。
はいはいはいはい。
というのはその、集めた後の営業部隊も、そのクラウドワークスでやろうかなと思ってたりも今してるんで。例えばギフティングに置き換えるなら、ギフティングの募集 して、例えば一件こう、誰かが決まった段階で、一件いくらとかわかんないですけど、その募集体系は。なんかそういうのも全然外注して決められるかなと思って。営業みたいなこと多分するじゃないですか。そのリスト集めたら。営業も外注で全然いけるのかなと思って。
そうするともう本当に、社内のリソース使わなくて済むってことですもんね。
そうですね。で、まあ、社内の社員させるのは、それの管理とかをさせようかなって思ってます、ね。
はいはいはいはいはいはい。
ワーカーさんの。
進捗とかね。
そうそうそう。それをチャットワークで管理するようなふうに してもらおうかなっていうふうに今、設計してるところです。
それはいい。それはいいですね。で、そうやってインフルエンサーも増やしつつ、その、ショップファイの集客にもしつつみたいな感じですか？じゃあ
そうですね。ショップファイに関しては、そうですね。そういう集客もできると思います。例えば、具体的に言うと、ショップファイって自社でアフィリエイトっていうのができるんですよ。アプリを使えば。例えば、アフィリエイターさんが紹介したら、10% 上げるとか、15% 上げるっていう設定が、ショップファイのアプリでできるんですね。例えば、その、インフルエンサー集めたら、その人に、うち、紹介してくれたら 10% 上げるから紹介してねっていうふうにやってくれたら、結構積極的にね、紹介してくれたかもしれないし。
あ、そうなんだ。
そう。僕はこれ、そっちやるなら YouTube でやろうかなと思ってます、実は。インスタだと、やっぱ情報をストーリーに上げてもそれが1回で終わっちゃうじゃないですか。で YouTube だったら資産になって残るので、それが増えれば増えるほどお互いにとってメリットだと思うんですよね。
あ、なんか面白いですね。
結構その辺はそう、山本さんすごい参考になって活かせるなってところが多かったですね、うちも。
面白いですね、それね。YouTube。
なんか考え方としては、インスタはやっぱりこう、 突発的な売上とかも上がるし、
うんうん、
LP に載せれるっていうメリットはあるんですけど、
うんうん、
やっぱ流れるからずっと売り続けれないかなと思って、
ほうほうほうほう、
でも新しい投稿したら次行っちゃうじゃないですか、うちの投稿
行っちゃう行っちゃう。でも
YouTube って一回アップしたら、うん、例えばそれを検索で、ね、
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。